石井てるみがお送りしています。 FM 富士バンピー。さて4月からのこの時間は山梨大学ラディオキャンパスお送りしていきます。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。1回目の今日は毎週木曜アクタスに放送していたコーナーからリニューアルということで、改めてこのコーナーについて、そして山梨大学についてご紹介していきたいと思います。早速ゲストの先生をお迎えしております。山梨大学生命環境学部地域植物科学科教授、地域食物科学科教授、柳田藤俊先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
柳田先生とお呼びしてよろしいでしょうか？
大丈夫です。
ありがとうございます。柳田先生はこれまで長く山梨大学の広報に携わっていらっしゃって、
はい、そうですね、はい、
FM 富士にも長年ご出演されていて、
この番組も前の番組も8年間ぐらい、
8年
長い間ちょっとやってます。
あ、そんなにもう、はい、じゃあちょっともういろいろ本当ご教示いただけたらと思います。いい、はい、よろしくお願いいたします。まあ、山梨大学のことといえばもうね、柳田先生に聞けば大丈夫ということでね。
そんなことないんですけど、
もうね、新年度1回目のコーナーにお越しいただきました、はい、さあ始まりましたけれども、私も大学の先生方関係者の方々とお話ができるということでとても楽しみにしております、はい。早速少し調べさせていただいたんですけれども、うん、山梨大学って本当にいろいろな先生がいらっしゃるんですよね。
います。
どのような先生がいらっしゃいます？
まずですね、はい、学部っていうのがあるんですね。大学っていうのは、はい、石井さんも東大で、
はいはい、
その昔ですけど、はい、東大ほど学部はないんですが、我々は4学部ありまして、一つは教育学部、はい、これは基本的にはまあ先生を育てるようなところですね、非常に広い視野を持った、うん、そういう先生教員になる人を育てる教育学部と、
なるほど。
でもう一つは医学部ですね、はい、我々のところにはやはり大きい医学部が、まあ、ちょっとキャンパスは離れてるんですけど、医学部がありまして、まあ、優れたお医者さんを育てる、はい、まあ、そういうようなことをやってます、はい。
ちなみにどちらに医学部のキャンパスってあるんですか？
多摩穂ですね。ここから言うと
ほうほうほう、
ちょっと離れて
る。離れてるんですね。
離れてます。
メインのキャンパスは山梨、甲府駅の
甲府にありますけど、はい、
はい、武田神社の近くにありますもんね。そうそうそうそう、はいはいはい。
で前は山梨医科大学っていう名前だったんですけど、途中から山梨大学の医学部にこう名前をちょっと変えたんですね。
なるほど。
そういう意味でちょっと離れちゃってるんですけど、であとあるのが工学部ですね。
工学部、
まあ、これはまあ一番この歴史が長いんですけど、はい、まあ、そういう工学部に、工学の技術者、そういうのを育てるということで、いろんな研究とか教育を行ってます、
はいはいはいはい。
それと最後4番目はこれをちょうどこの番組を8年前に作った時に、まあ、我々の生命環境学部って新しい学部を PR したいっていうことでこの番組を作ったんですね、その我々のいる生命環境学部はどちらかというと農学系、農学部に近いんですね。名前が生命環境学部ですけど、実は農学のことをやって、
農業の農ですね、はいはいはい。
まあ、そういうようなとか、まあ、そういうことをやって地域の範囲に担う神社を育てる、そういうことをやってます我々のところ。まあ、ここには観光学科もあるんですけどね。観光をやる、
観光って
観光 の
観光資源、
そうそうそうそう、
サイトシーイングの観光ですか？
そういうところも新たなコースを設けて非常に人気が高いですね、はい。今やはり山梨は富士山とかこう観光資源が多いんで、そういうのを勉強したいっていう人が結構多く来てます、
ね。なるほど。いや、もうすごい外国からの観光客の量、最近またすごいですよね。
インバウンドはすごいすごいです。
非常にすごいですから、やはり山梨を世界に PR したいという、そうですね、そういう野心を持った若い方々が観光を、はいはい、学びに、
そういう先生もいっぱい、例えば JTB にいた人をヘッドハンディングしてきたりとか、そういうような経済学とか、そういう、だからどちらかと理系なんですけど、そういう文系のところの勉強もできるようなところもあります、
はいはいはいはい。なるほど、はい、そうなんですね。つまりじゃあ教育学部、まあ、文系っていうと教育学部だけなのかなと思いきや、そうじゃなくて、
そうですね、生命環境学部の中に一つだけ地域社会システム学科っていうのがあって、
なるほど、
その中にそういう 環境もやるんですけど、うんうんうん、観光もやるということがあります。
まさに自然と社会
そうです
ですね、はい、地域社会の繁栄を担う人材を育てるというね、はいはい、まあ、先生もそこの学部にいらっしゃるということですよね。
そ
うですね、
僕はそこの中のまたちょっと変わってるんですけど、ワイン科学研究センター、まあ、後ほどまたあれしますけど、そういうところにもいます。
めちゃくちゃ気になるの で、 そうです、ね、後ほど、はいはい、詳しく教えていただけたらと思います。さあ、そして先生、先ほど工学部が一番あの歴史が古いんだというふうにおっしゃってましたけれども、はい、実は私の大学時代の研究室の1個下の後輩がですね、山梨大学で働いていまして。
そうらしいですね僕も聞いてびっくりしたんですけど、
あ、そうですか、あのですね、土木環境工学科
宮本先生、
宮本隆君って、くんって言っちゃいけないですね、隆先生ですね、はいはいはい、防災が専門で、はい、
この番組も次の次の次に出てきてもらう予定で今交渉しまししてます。
え、っていうことは私はあれですよね、研究室の時以来だから、それこそ20年近くぶり以来に山本さんと、そうなんですよね、あーはーはー、あそこからも会ったことあったかもしれないですけども、まあ、ここで共演をするという、
そうです、そうです、そうです、
はい、なんかね、不思議な展開になって、はい、まあ、彼もまたなんか自分のホームページで研究だけじゃなくって映画表とかね、なんかブログで、いや、そうそう、結構そこでね個性を発揮しているね、面白い方なんですけれどもね、はい、そういってなんかまあ個性のある先生方もたくさんいらっしゃるということで、
そうですね、世の中狭いですよね、
世の中、そうですね、そうなると狭いですね、
びっくりするぐらい狭いです
本当ですね、はい、いろいろな先生方をお迎えするの私もすごい楽しみなんですけれども、はい、気になるのがですね、はい、いや、山梨大学といえば日本で唯一ワインについて学べる大学じゃないですか、はい、
そうです、
日本で唯一学べるってすごいことだと思うんですけれども、はいはい、その山梨大学ワイン科学研究センターにいらっしゃるのがまさに柳田先生ということなんですよね。
もうそうですね、30年ぐらいいますね、
すごいですね、もういやすごいですね、長い長いです、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと、え、日本で唯一なんですよね。
そうです、
え、ちょっと待ってください、学部からワインのことを勉強することできるんですか。
一応ワインコースっていうのがあるんでできます、
1年生から
1年生からだから通常の地域食物科学科の講義があるんですけど、その中でワインコースだけ特化したこう授業が若干取れるということで、でまた修士大学に進むと今度社会人と一緒に学べるコースもありまして、ワインフロンティアリーダー養成プログラムって、それを取るとまたワイン科学士という称号も取れるんですね。そのぐらいちょっとコアなコースがあります、ワインに特化した。
やはりワインに特化して勉強したいという学生さんも毎年
多いです。だからそこを出てワイナリーを立ち上げる人も何人もいますし、もうかなりの人数卒業生がいますのでね、はい、はい、
なんか FM 富士でもワイン関係の方をお招きするとやっぱり山梨大学でワインを学んだっていう方もいらっしゃるので、
やは
り柳田先生の元でワインを学んだというね、その卒業生が羽ばたいてってるってことですよね。え、ちょっと何するんですか、ワインフロンティアなんとかって。
あ、それはだから、はい、あのいろんな授業があるね、例えば僕の場合では、はいはい、発酵が専門なんで、ワインは酵母によってアルコールを作るですね、そういう酵母の研究とか、あと乳酸菌も関わってるたりとか、あとはワインの成分の勉強したりとか、あとブドウですね、
はいはいはい、
ブドウの栽培学とか、それ以外にワインフロンティアの場合には、はい、まあその
うん、
マーケティングもやったりとか、
そういうこともやるんですね、
税ですね、税務署の税金もかかりますので、はいはいはい、まあ、酒税が、うんうんうん、そういう勉強もありますし、食品の衛生もありますし、はい、まあ、幅広く勉強できるということで、
じゃあワインを作るだけじゃなく世に流通させるためのビジネスサイドも
全てを勉強できるというすごいコースですね、
は
い、だから社会人の方が結構受けに来るのと、県内のワイナリーの人の人材育成をになってるということ
な
んです。
なるほど、県内でもともとワインをワイン農家だったとか、
ね、まあ、ワインやってるワイナリーに勤めてる人で再教育でもう一回ここに来て勉強するとか、そういうこともやってます。
県外の方で自分でワインを作りたいという方がいらっしゃったりとか、
その人もそういう人もいます、うん、県外もただ近くないとちょっと授業に通えないんでね、一応あの対面でやる予定でいますので5月からは、はい、
あ、そうなんですね、はい、よかったです。先生なんか主な担当科目のところにワインと宝石ってあるんですけども、先生は宝石も詳しいんですか。
宝石は詳しくないです。それはね昔ね、あのやっぱクリスタル研究センターという、まあ、そういうところの研究センターがあって、まあ、そことジョイントして半分がワインの話で半分がそういうような宝石とかいうことをやっていたんでね、名前がちょっと昔の名前でそのまま生きてるんですけど。
なるほど、じゃあ別の先生が担当されてたみたいな、はい、
そうです、
そういうことなんですね。
そういうこと
で
僕は宝石は教えてないです。
先生のご担当はワインということなんですね。いやちょっとあの私も ノムリエというノムリエなんですよ。その飲むのは好きなんですけど、いい感性あんま詳しくないというか、本当はあの、美味しく仕上がったワインを楽しむばかりでね、あの何も詳しくないので、ちょっとね、先生にいろいろワインについてこれから教えていただきたいというかそんなんでいいんでしょうかね。はい、いや、じゃあちょっとまた来週も、
そうですね、はい、来週は僕がやってる研究ですね、例えばいろんなワインも開発してますし、まあいろんな発酵のところはプロなんで、まあそんな話をして中心にしていきたいと思ってます、
わ、楽しみにしております。よろしくお願いいたします、はい。そしてですね、あの山梨大学の先生方がね、あの柳田先生をはじめ面白い方々たくさんいらっしゃるのはもちろんのことなんですが、はい、こう今先生をされている方以外にもご出演いただこうと思っているんですけれども、
そうですね、
関係者の方で、柳田先生がご存知の方で、
関係者っていうか、まあ、うちの卒業生で、あのマツコデラックスさんとそっくりのアンドロイド、マツコロイドっていうのをロボットを開発している先生がいます、はいはい、それは山梨大学出身で現在大阪大学で教授してます石黒先生っているんですけど、まだ交渉はしてませんけど、できれば電話でですね、そういうマツコロイドって見たことありますか、テレビで。
あの見たことあります、ああ、はい、マツコさんが2人いるみたいになるやつですよね、はい、
ああいうようなアンドロイドを作ってますので、まあ、そういう面白い話、今まで8年間、まあ、あのアカデミックの話もあったんですが、今度の番組は少しこう砕けて、前は11時だったんですけどはい、はい、ちょっとコアな時間で、今度は5時半ということ で、ね、もうちょっといろんな人に聞いてもらいたいということ
で、緩やかになりたいですものね、
そういう感じで、我々も考えてます。また一度石井さんにも山梨大学に来ていただいて、いろんなキャンパスをですね、歩いてっていうのもありかなと思ってます。
ぜひぜひお願いします。はい、山梨大学キャンパスね、前は通ったことあるんですけれども、ちょっと、ま、中の方はまだ探検してないの で、ね、楽しい、中には楽しいです、
楽しい、いろんなその食堂もやっぱ大学生協ってありますし、
はい、
さらにはあのノーベル賞を取った大村先生の記念館もできてますし、
あ、大村智先生の記念館、は
い、できてます。皆さんの寄付で何億かでこう作ったホールがありますので、そういうところもありますし、
へー、できたんですね。
できました、はい、
ローソンなんかもあるんですか。
ローソンもありますし、大学で作ったものも売ってます。
ワインとかですか。
ワインも売ってます、
ね、わ、山梨大学ワインも売ってます。やっぱさすがローソン、山梨大学のローソン違いますね。
違います、違います、違います。
やっぱユニークですよね、山梨っていうのは。そう、ワインとか宝石とかあってね。ちょっと待って、聞くところによると柳田先生の商品も売っている。
売ってた、まあ売ってるかな、今はちょっとあれだけど、あの僕はいろいろヨーグルトを開発したりとか、
大事で、
あの次週持ってきます。
次週、やった
ワインも一応持ってきます。
じゃあありがとうございます。すいませんね先生、ありがとうございます。
あの差し上げますんで、まず飲んでいただき、はい、また今度ね、秋でも大学に来れば、大学で作った秘蔵のブランデーとか、ポートワインも飲むこともできますので、それは外出せないんで、来ていただければ飲むこともできます。
すごい、
はい、
じゃあ山梨大学に行けばブランデーだとか。
いや普通の人はダメですけど、一応あの特別に試飲していただいて、ちょっとその試飲の結果を書いていただいて、その評価をしてもらうという形で、
なるほど、
あのしてもらってますけど。
なるほどね、はい、わかりました。ちなみにローソンに行けば柳田先生が開発した、
それは今は売ってないですけど、
あ、売ってないですね、
まあ、山梨大学ワインは売ってます。
ちょっとどこの情報ですか、今売ってないそうですよ
今は、ね、は
い
は
い
はい、すみません、
いえいえ、ちょっとすみません、大変失礼いたしました。はい、ということで、じゃあ山梨大学で作られているそうオリジナルの食品というのも、まあ、何らかの形で私もいただけるのを、
ね、はい、
とても楽しみにしております、はい、さあということで、本当にやっぱユニークさというところでね、私はいろいろなお話をこれから伺えるのをとても楽しみにしております、はい、さあということでね、あのこのコーナーを聞けば、これからは山梨大学について今まで知ることができなかったことをどんどん知っていただけたらと思っているところでございますけれども、はい、はい、早速ねツイッターでも TKG さん、梨大のローソンは寄ったことないな、今度通ったら立ち寄ってみようなんてねつぶやいてくれてますけれども、はいはい、もちろんね、あの外の方がちょっと行って
入ります、
はい、いろいろ、はいね、大学のローソンってどんな感じなのかなって楽しむこともできますからね、はい、皆さんぜひ足を運んでみてください。ちょっと私も早速お邪魔したいと思います、はい、そしてですね、ここではリスナーさんのことはね、ぜひ学生の山梨大学の学生さんとお呼びしちゃってもいいのかしら。はい、ということでね、あの学生さんからのお便りもゆるく募集していけたらと思います。山梨大学の先生方に質問したいことなどなどお待ちしております。はい、ということで まあ、先生にはまた来週もご出演いただくということで、あっという間に1回目のお時間が来てしまいました。
はい、
はい、改めて柳田先生、これからお世話になります。よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、来週はさらにお話をぐいぐい聞かせていただいちゃいますし、そうですね、先生のちょっとなんかプライベートな趣味なんかもね、私は個人的に興味があるので、差し支えのない範囲で。
わかりました、はいはい、
やったー。はい、そしてあとなんかヨーグルトとかもいろいろ楽しみにしておりますので、はい、来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生どうもありがとうございました。
はい、
山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。